乃木さん。
はい。
乃木さんにとって小さな幸せって何ですか？
小さな幸せですか？
うん。
僕朝仕事前、
うん、
通勤しないんで運動不足になっちゃうんで歩くんですよ朝。
ほうほうほう。
落語聞きながら歩くっていうのが最近の小さな幸せですね。
ああ、落語ね。落語好きですよね。
最近ね。うん。
あれ前からなんか言ってなかったっけ？
いや、集中的に聞くようになったのは、ほんとここ最近かな。
ああ、そうですか。
うん。
朝落語ですか？
朝落語ですよ。
なるほど。なんか朝って言うと、なんか爽やかな音楽とか、そういうのではなく。
そうね。うん。音楽より落語の方が多いかな。あ、まあ、ラジオも聞くしね。
ああ。日によってさ、なんか自分、その時の自分に、ぴったり来る音楽とかさ、そういうのってあるじゃん。
ああ。
その日のテンションで、
ね。うん。
その日のテンションに合った話とかあんの？
ね、なんだろうね。歩く時間に合わせて聞くもの変えてるから。
なるほど。
ちょっと今日はあんまり長く歩かないっていう日は、ちょっとこう、滑稽ものの短い話をとかね。そういうのあるよ。うん。大ネタあんま聞かないね、朝からは。うん、有名なやつは。
緊張さんが好きなんだっけ？
まあ、そうですね。
他なんかおすすめはありますか？
まあ、本当なんつうんだろう、東四郎感があるんですけど、うん、やっぱ新庄親子と、
うん、
今の人だったら、小三治師匠を聞きますね。
おお、小三治さんですか。
うん。
なるほど。最近なんかドラマに出てるあの人なんだっけ、人気の。
あ、ダンシュン。
あ、ダンシュン。ダンシュンどう？うん。
ダンシュンやっぱ、あれじゃないですか。一番じゃないですか、今。
個人的にはどう？
ちょ、鋭すぎて、すげえなって思うんだけど、うん、あんまり、うん、ファンではないかな。
そうか。
あるでしょ、そういう人。
ああ、なるほどね。
すげえなって、うん、思うからこそ、あまりこう、馴染み、ね、ちょっとっていう。なんつうのか、うん、すごいテクニカルなロックスターみたいな感じですよ。
なるほどね。インペリテリみたいな感じ？
インペリテリよりちゃんと上手いぞ。その速いだけとか、そういう、テクだけとか、そういうことでは全然なくて。
あ、そういうことではないよね。
多分全て合わせ持ってるんだろう
けど。スタジオミュージシャン。
いや、スター性もあると思うんだよね。
あ、そう。
別に多分、僕これといってなんか欠点とかを感じたことはないんですけど、うん、なんとなく怖いなっていう。
ああ。
うん。まあ、怖いだね。おっかない。これは褒め言葉でもあるっていう。
顔がじゃなくて。
いや、圧っていうのかな、こう、存在感。まあ、すごいってことなんだよ。つまり。
そうね。EBS ラジオにたまにね、出ますね。
そうね。なんかそこのトークでもちょっとエッジがね、
うん、
鋭いというか。
おぉ。
まあ、ちょっと歯に衣着せぬね。物言いの人ですからね。まあでも、かっこいいと思いますよ、本当に。
そうですね。
うん。今一番であることは間違いないんじゃないですか。
うん、今、チケット取れないって言いますからね。
うん。まあ特に古典やる人の中ではもうトップでしょう。
なるほど。
って感じですね。
それが幸せですね、小さい。
そうっすよ。
久しぶりになってしまいましたけれども。
そうっすね、一月ぶりぐらいですね。
まあ一応、始めましょうか。
うん、
カエサルの休日です。この番組は30代の画家私ダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って、才能目に合った、トークをしていくというトーク番組ですが、1ヶ月ぶりになってしまいました、収録でね。
ああ、そうですね、
最近僕が本当にちょっとね、全然撮れなくて申し訳ないんですけれども、
いや
11月いっぱいはちょっとやばいですね。
あ、そう。
12月はちょっと取り返したいなと思ってます。
なるほど、
ね、申し訳ないですな。
お願いします。
はい。ちょっとメールを紹介します。
いいですね。
ダニエルさん、乃木さん、はじめまして。大阪府に住んでおります、まちかねと申します。カエサルの休日をいつも楽しく拝聴させていただいています。常連リスナーの参観日の当日さんに感化され、私もこのラジオを聞き始めました。 お二人の緩い感じのトークを主軸とした一切飽きのこないでも深みのあるまるで一晩寝かせたカレーのようなコクを醸し出すラジオにハマりにハマっています。
カレーですか。
この世の中にこんなハイクオリティなラジオがあるだなんてと衝撃を受けたほどです。
何ですかそれ。
このラジオを聞かないなんて人生の4分の3を損しているのではと思う次第です。
いやいやいや、
すごいですね。さて、
損してるかもしれないですよ。
さて、才の目の質問というよりかは、乃木さんがおっしゃっていた世間話的な質問がいいということで、私としましてはスズムシの鳴き声からスタートするオープニングでのダニエルさんが乃木さんへ質問する内容を考えてみました。1番、乃木さん。乃木さんにとって夏の終わりを感じる瞬間っていつですか？2番、乃木さんにとって小さな幸せって何ですか？3番、乃木さんは人と待ち合わせをするときは待つ方ですか、それとも待たせる方ですか？くだらない中身のない質問で大変恐縮ですが、採用していただけると幸甚です。これからも配信を楽しみにしています。ということで、僕は、
もう
この2番を
採用
させていただいたわけですね。もう夏の終わりはちょっと結構さ、
はい、そうで、ね、ご満足いただけたでしょうかね。はい、ちょっと老け込みすぎな感じもしたけどね。
うん、ちょっと大丈夫か。
いやいやいや、まあなんですかね。別に僕落語聞くイメージあるみたいなんですけど。
あります。
実はそんな聞いてないですよ。昔はそんな。
あ、そうですか。
最近ですよ、本
当。うん、なんかでも CD 持ってたじゃんね。
あ、まあね。うん。
この CD ってなかなか買わないぜ。
あ、そう？
うん。まあ、ラジオ寄せがあるから、俺はそれを。
ああ、まあね。でも、やっぱ映像で見た方がいいですよ、落語は。
ああ、それね、なんか不思議だよね、あれ。
やっぱね、表情とかタイミング、なんだろう、間とかでも笑わせるからね。
うん、
うん。CD で聞くと、なぜか突然客が笑い出して、何が起きてるか分かんないっていうの結構あるから。
あるあるあるある。
うん、そうですね。
でもすごい想像して、それが逆に楽しかったりするんだけど。
まあ、それはそれでねっていう、
うん
うん、特にね、志ん朝師匠は本当に表情で笑わせてあるからね、
うん
うん、っていうな。なるほどなるほど。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に大阪府ですよ、この人。
町さんはなんか大阪とか西多いんですかね。
西多いですね。
うん、
参加日の杜氏さんの知り合いなのかな。
なんかね、
感化されっていうことはわからないけれども、うん、この間僕たち行ってきたんですよね、大阪。
ああ、そうですね。先週？
うん、そうですね。
そうですね。うん。
友達の、結婚式がありまして。
そうですね。
一泊で行ってきましたね。
あんまね、そんな見て回れなかったけど、一応美術館にはね、行ってきましたね。
そうですね。あんま時間なかったけどね、国立大美術館の、うん、まあ常設展示だけね。
そうね、軽く。
どうでした？常設展示。前、ちょっと話にも出たミニマルアートのところで出た、なんだっけ。あれだよ。ドナルド・ジャット。
ドナルド・ジャット。
ドナルド・ジャットとか。
はい、うん。
で、ね、鉄の塊がポコポコ壁から出てたりとか。
本当にね、本棚ですかねっていう。
そうですか。物質度の純粋な知覚体験ができましたか？
なんだろう。確か現場でも同じようなこと言ったと思うんだけど、
うん、
なんつうんだろう、あまりにも意味をそぎ落とされて、逆になんつうのかね、こうつまらないっていう感想すら持ちえないっていう点がすごい得意だなと思った。いや、これあれですよ、けなしてんじゃないですよ。
わかりますよ、
うん、その時も言ったんだけど、つまらないとか退屈だなっていうのは絶対意味が取っかかりとしてあるから、
うん、
そういう感想を抱くんだけど、それすらないっていうかさ、
うん、
もう暴爆の原野に立たされたようなね、感触っていうのはね、まさに物質っていうことなんだなっていう、
うん、
感覚は持ったけどね。
特にミニマルアートとかそういうものは完全な本当に無化された空間じゃないで見ないとわからないっていうか、楽しみを享受できないかもしれないね。完全にさ、二人でさ、楽しむ空間の延長にあったじゃん。
そうね。
二人で歩いた、地続きの空間上にあったから、だからなんかちょっと意味わかんない感じになっちゃったけどね。
そうね。対峙する、なんて言うんだから、その世界で、そのものと自分一人だけっていう対峙の方法でこそ多分一番発揮するものなんだろうとは思うけどね。いや、すがっちゃうからね、他に何か要素があっちゃうと。意味をすがってしまうというか。うん、ただ、うん、すげえ、 すげえなっていう月並みなすげえっていうのは何つうんだろう、本当に本当に何もないんだなっていう感じはありましたよ、
うん
うん、面白いかと言われると厳しいけどね、
展示される空間にかなり依存しますね、あれはね。
そうだね、うん、そうそう、やっぱりああやって他にも結構ほら鑑賞してる、ね、人もいたし、
うん、そうそうそう、そういうの入ってきちゃうからね、情報としてね、
入ってくるとなんつうんだろう、シュールになっちゃうんだよね
そうそうそう、
うん、でシュールとああいうものと違うじゃない、
うん、
うん、そこは確かにあるね、うん、でもそれは課題だよね、ああいうものの展示の、
うん、だから日本の小さな展示スペースでは難しいっていう問題もあるし、
ああ確かにすげえだだっ広いところでポカーンと見たいね、
うん、そうそうそう、なんか歩いて、なんだろうな壁近かったじゃん、ちょっと壁っていうか壁の端っこが、
うん、そうね、
そういうのも情報として入っちゃうしさ、
ああそうね確かに、うん、
だから難しいっていうのはあるね、あとはまあ絵画もあって、あ、行ったのは国立国際美術館で結構近現代のねコレクションがあって、
そうね、うん、結構あれほどなんていうのまとまった数ああいうもの見るっていうのは普段あんまないんで、
うん、
うん、ちょっと新鮮でしたね、
うん、やっぱ古いものとかが多かったりするからね、
う
ん、
そうだね、ただデートで行くにはレベルがちょっと高いかもしれないですね
高いよ
まあね、あんまりこう笑えないんだよね、しかも、うん、なんかすげえシュールだわとか、
うん、
なんか逆に面白いわすらないんだよね、結構真摯に
お互い反応困ったもんね、
うん、うんっていう、
そうそうそう、
そうねっていう、
人と美術館は難しいですね、
そうだね、
あとまあ絵画とかも結構ありましたけど、
うん、ありましたね、
前話したアクションペインティング系もあったし、ビレム・デクニングとか、
うんうん、
どうですか絵画、なんか気に留まったものは、
気に留まったのはあれはちょっと名前は覚えてないんだけどさ、うん、まあやっぱ一番奥の方にあったさ、
うん、
もう本当あれですよ、シミレベルの人たちですよ、
ああシミレベルの人たちね、
そうそう、あの壁のシミかっていうレベルの人たちね
はいはいはいはい、
あれはでもすげえなと思ったよ本当に、
抽象絵画だよね、
そうだね、
うん、俺もねちょっと知らない人とかもいたからちょっと分かんないんだけど、
うん、
まあ抽象系はいろいろと見方というか種類があるし、
うん、
前話したアクションペインティング系もまあ抽象に入るしね、
うん、
でそこら辺で話したさフォーマリズムとかの人たちって具象性とか対象性を、まあ、否定しないっていうものだったじゃん、
そうだね、
うんうん、だけどまあそこに異を唱えるというかそれに反する形で出てきた、
うん、
ポストペインタリーアブストラクションっていう人たちがいて、
ほう、
うん、要するに画面上での自と図を分けないっていう、
自と図、はいはいはい、うん、なるほどね、
分けないで画面上に表す、 つまり完全なる均質ってことだよね、
はあはあ、
うん、だから四角いキャンバスの中の作品というよりは、うん、もっと大きな広がりを持つものの一部、
なるほど、
うん、そしてなるべくこう作為とかそういうのを見せないような感じで合わせていく人たちがいて、
うん、
なんかしましまのあったでしょ
覚えてる？しましま、ああったね、
うん、あれとかは多分そうだと思うんだよね、
なるほどね、
まあ、有名なところで言うとバーネット・ニューマンとかアドライン・ハートとか、
うん、
その辺の人たちなんだけど、まあその辺はフォーマリズムとかアクションペインティングのその前の絵画動向を踏まえないと理解できないところもあって、
うん、
なるとちょっと難しいかな、
そうだね、
うん、
なるほどなるほど、
シミとかマーク・ロスコとかそういう感じだと思うんだけど、
うんうん、
これ対称性をこれも持たないものが多くて、神知学ってあるでしょ、
うん、
それ神知学、要するに神の非表示とかそういう感じ、まあ、中心に置いていて、
うん、
感情を表すというか形にしないで、
うん、
共感覚を多分主軸にしてるんだと思うんだけど、
なるほどね、
うん、自分の感情とか音とかそういうものを表していくものなんだよね、
うん、
情熱的な、うん、
感じ、うん、やばいとこだねそれはまあでも神秘的なっていうか、
そうだね、
うん、まあね、
そういう感じかな、そういう種類がいろいろありますね、
うん、まあまあひとえにこうああいうなんつうんだろう近代美術一つとってもいろんなものがあるっていうのは分かりますね、
う
ん、
そうね、
なるほどね、
いう感じで、まあさらっと見て、
そうね、でまあその後すぐね式に、
そうですね、まあ結婚式もあの何回か出てますけど、
うん、
どうですか、大阪はなんか違いを感じました？
いや全然そこら辺のギャップはないですよ。
まあ最近はそうだね、うん、きっと、
うん、まあそうね、やっぱりあれが増えてますね、人前、
そうそうね、うん、
うん、やっぱあれなのかな、こう両家のバランス取るのに割とちょうどいいのかな、
うん、
まあだって難しいっすよね。
何が？
例えばさ、片方はまあ仏教の檀家さんで、
うん、
片方がねクリスチャンとかね、イスラームとかだったりとかするとね、うん、そうそうそう、まあ本当ここのとこ出るのほとんど人前だね。
うん、俺もそう、なんだろう、やっぱり何かの考えに偏るのが怖いのかな。
うん、まあ家の間の調整じゃないの。
それか、
うん、まあいいと思うんだよね。もともとほら日本人って結婚式ってちゃんとやるもんじゃないですから。
うん、
あ、いやまあやるんだけど、その宗教ってあんま関わってなかったからね。
うん。
神前、あの神の方ね、
うん、
なんか神前とかだってすごいなんか伝統的なような気がするけど、
うん、
あんな風な結婚式昔やってないですからね。
まあそうですね、
うんうん、江戸時代ぐらいなんてほらね、仲人とかいてちょっと親戚と知り合いが集まって家の中でやるっていうレベルのもんだから
ね、うん、僕らのじいちゃん世代も結構そういう人たちばっかりだよね。
そうそうそう、
仲人で家でやる、
でなんか近所のお店の2階で宴会やるみたいな、うん、そんな感じだからね、
感じですね。
だからなんか逆に言えばいいのかもしれないね。
うん、うん、
そうそう、神前とかはね、あと仏前もあるんだけどね、
うん、
割と最近急に作ったもんだから、
うんうん、でもなんかさ行って教会らしいところに入って人前、うん、突然人前って言われたりすると、うん、なんか気持ちの持ってきをどうしたらいいか分かんない時ない？
ああ、まあ
自分の
最初あったけど、
うん、
そのパターン最近多いから割と慣れましたよ。
うん、ああ、そっかそっか、
うん。まあ同じ場所使うしね。
うん、そうね。
まあでもなんか本当久々にみんな集まったんでね。あ、高校の友達の結婚式だったんで、まあ軽い同窓会みたいになってね。
うん。
うん、
あの僕あんまそんな飲むつもりはなかったんだけど、
うん、
2人新郎新婦2人ともビール好きなのかね。あのウェルカムドリンクがいろんな種類のさ、スタインボトルの、
ああそうね、
ビールあって、
うん、あと、まあ、引き出物もね、
引き出物もビールだったし、ね、
そうそう、まあ、あれなんじゃないですか、のんべえさんなんじゃないですか。分かんないですけど
ねえ、
うん、
僕ヒューガルデンっていうビール好きなんで。
ああはいはいはい、ありましたね、
クラフトビール最近ね流行ってるからね、いろいろ。
そうね、流行ってるね。うん、まあいい感じの結婚式でしたよ。
なんかあの凝った小冊子をもらいましてね。
ああね、なんかなんつうんだろう、こうフリーペーパーというかミニコミ紙みたいな体裁のね小冊子を作って、まあ新郎新婦の紹介とか、
そう、あと友達一人一人さ、
うん、
似顔絵付きで紹介書いてあって、
まあ、もともとそっち系の仕事してた人たちだからね。
そうですね、
編
集とかの仕事をしてたので、
うん、
その辺の技能を生かしてということですが、
うん、
乃木さんの紹介文読んでいいですか、あの見出しだけ。
あ、そこに持っていくんですか。
失われた歴史を収集する謎の映像クリエイターですよ。
なんだそれ。
いいですね。
あ、
かっこいいですよ、ねね、ちゃんと似顔絵も描いてあって、
まあ面白かったね、結構、
うん、
あの待ち時間でよ普通に読める。
そうそうそうそう、
まあまあまあ、ちょっと身内の話になってしまいましたけど。
そうですね。なぜか大阪のリスナーが多いということで。
そうですね、うん、まあまた最近ちょっと西づいてるというか、僕西行く機会最近増えてるんで、また行きたいと思いますよ。
うん、いいと思う、西の話楽しいよね、野木さんの。
うん、まあ、まだまだメジャーなとこ行ってないからね。
そうなんだね。
そうそう、いろいろありますから西は。
うん、いいですね、
うん、
ということで、残念ながらまだ本編には行けませんよ。
あ、そうなんですか。
なんとまだメールがあるんです。
あ、ありがたいですね。
これ野木さん嬉しいかもしれませんよ。
ほう、
前メールをくれたリタさんですよ。
はいはいはい。
数ヶ月前にメールさせていただきました千葉県のリタと申します。
はいはいはい。
これまた数ヶ月前になりますが、由比ヶ浜に行ってきました。
おお。
当日は雨が降って思う存分雰囲気に浸ることができなかったのですが、行ったことだけでもお伝えしようと思い、お礼を兼ねてメールさせました。まあ野木さんがあの おすすめということで、湯ヶ浜。
ひどいおすすめの仕方をしてしまったというね、あの何もないのに、何もないところを 見に行ってくれっていう無茶なのね、
やりをしたんですよ、千葉県。
いや、ありがたいですね。
うん、この前の特別編での映画と音楽のお話、うん、面白かったです。
はいはいはい、
お二人は美術関係だけでなく音楽にも精通していらっしゃるということで、これからも楽しみです。ぜひサイコロの目に音楽も加えてください。自分も昔はパンクを聴いていたり、かっこファッションは普通でしたが、バンドをしていたので同世代と思われるお二人がどんな音楽を聴いていたのか、今どんな音楽を聴くのかなど気になります。
なるほど。
うん、
うん、
ところで夏休みに直島に行ってきました。
お、いいね。
毛島、犬島、小豆島にも行きました。すごいね。
うん。
島全体にアートが点在しており、こんな場所が日本にあったのかと、毎日面白い発見があり、再訪したい場所の一つになりました。
うん。
特に地中美術館と家プロジェクトの南寺と、犬島精錬所美術館が良かったです。手島美術館も雨が降った時にまた行ってみたいです。直島は、女一人旅とフランス人がたくさんいた印象を受けました。
ああ、まあ、そうでしょうね。
うん、俺の時もフランス人いたよ。瀬戸内海の島々は手島の、参拝問題や、
うん、
10年で廃炉になってしまった犬島の精錬所などなど負の遺産があり、その面でも興味深い場所でした。
うん、
もうすぐ瀬戸内芸術祭があるのでまた行ってみたいですが、混みそうなので行きません。
きっぱりしてる
の。いいね、うん、これからもお二人のトーク楽しみにしております。ということで、リータさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいですね、最後の言い切りが。
いいね。でも結構贅沢なね。
すごいね。
結構全部行く人あんまいないからね。
うん、てか本当に由比ヶ浜も行って、
まあ由比ヶ浜は鎌倉があるから鎌倉市内は楽しめるしね。
まあそうね、素晴らしいですよね。え、パンク聞いてたらしいよ。
なんか意外でもないのか。うん、
ね、結構いるもんだね。
ね、
ファッションは普通でしたっていうことは、これはもしかしてあれかな、90年代系かな。
ああ、メロコアとか。
うん、
まあ別にでもね、パンク聞いてるからパンティッシュな格好するもんでもないしな。
いや、初期パン聞いたらそれは行くでしょ。
いや、僕聞いて、まああまりそこまでじゃないけど聞いてたけど、うん、君ほどはああいう格好はしてなかったで。
うん、あ、思い出したくもないよ。
いや、いいじゃない。うん、ああ、いいですね。またなんか、いろいろ行きたいですね。
ね、すごい、ね。直島、手島、犬島、小豆島行ったし、すごいな。
ね、また小豆島っていうのもね。
ね、
まあ、僕はもう二十四の瞳しか出てこないですけどね。
ああ、二十四の瞳ね。
なるほど、なるほど。いや、ありがとうございます、本当。
南寺ってことはジェームス・タレルですね、これ。
ああ、そうなんだ。
うん、
うん、
地中美術館最高ですよね。本当にこれはいい。
本当に。
うん、あの一つの作品とゆっくりと対峙できるから。
うん。
楽しいですね。本当美術館って作品多すぎだよ。
いやいや、そういうもんでしょ。
いやいや、地中美術館は本当にいいです。
あ、本当。ちょうどいいのかな。うん、
ちょうどいいし、あの対策一つ一つとゆっくり向き合うっていう感じなので。う
ん、ああ、なるほどね、うん。うん。
いい感じです。ありがとうございます、リタさん。
ありがとうございます。
ということで。
も
うだいぶ時間は来ているんですが、
はい
はい、
うん、
サイコロ振らないといかんね。
そうです、さすがに。もう何があったか覚えてないんだけどね。
そういうんだろうから、もう一回一応言っとくよ。
はい、
一応引き続きということになるので、あと才能目ね、音楽も入ってますから、
うん、
1番現代アート、2番影響を受けた作品、3番古代文明、4番漫画、5番音楽、6番背筋がゾクッとくる話、7番、ここから中世系だね、
うん、
中世の、ギャンブル、
うん、
8番中世の儀式的なもの、
うん、
9番呪術的なもの、
うん、
10番中世の音楽ね、
うん、
あと11番は、中世庶民の暮らし、12番行ってはいけない映画音楽、
うん、
技術などなど。
あれ12個もあんの？
12だよ。
あ、すげえな。
うん、だから12、多面体サイコロ使ってんの俺。
はい。12か。
そうだよ。
はい。
ちょっとやべ、漫画とか完全に忘れてたのやばいな。
うん、あったっけって思ってたもん今。
うん。
うん、
これは、あれだよ。リクエストがあったやつだよ。
そっかそっか。
うん。いきます。
はい。
ででん。 野木さんやっぱり来ましたよ。
なんすか。
来るな来るなと思っていましたけれども、
うん、
中世の呪術的なものですね。9番
中世の呪術的なもの、
うん、まあ難しいので儀式的なものとかギャンブルとかこの中世のあたりまとめていければ
確かに呪術と儀式とかって同じだよなっていう、
まあ、ね、あとそれも暮らしも密接にきっと関わってくるだろうし。
なるほどね。
これ一応ちょっとだけこの間会議しましてね。
ああまとめちゃわないとこう消化ができないというか、
うん、そう中世俺は無理だからよろしくねって話をして
はいはいはいはい。そうね。じゃああれかまとめちゃおうか。3つ
まとめますか。じゃあ儀式と呪術と暮らし、
いやギャンなんだろう、ギャンブルのこと考えてたら、
うん、
儀式とか呪術とか入ってくるかもなっていう、まあ、予感なんですけどねこれ
予感。よしじゃあギャンブル、儀式、呪術、もしかしたら暮らしと音楽も入っちゃうかも。
多分そこ行かないかもしれない。
行かないかもしれない。
とりあえずちょっと歩いてみたいと。
はい、歩きましょう。
いいですかね、ちょっとこのルール軽い変更。
大丈夫だよ、全然。
大丈夫ですか。あ、じゃあ、まあ、ギャンブルってさ、うん、今、まあ、ほら、いろいろあるけどさ、競馬とかな。
うん。
日本のギャンブルって、ちょっと儀式的な部分あるじゃないですか。
そうですね。
例えば、ほら、時代劇、うん、とかさヤクザものに出てくるあの、うん、長範博打みたいな、
うん、
ちょっとあの辺から無理やり。
ほうほうほう。
でもまあ中世のギャンブルって何なんだろうなって思った時に、
うん、
あれっすね、まず最初に絵があるんですよね。
ほう。
中世のギャンブラーが描かれてる珍しい絵っていうのがありましてね。
日本だよね。
日本で、はい、それを思い出しまして、
うん、
その辺の話しようかなと思って。
ほいほい。
ちょっといいですか、ちょっと一瞬いいですか。
はい、どうぞ。
相変わらずあれなんですよね、こう話をどうしようかって考えてないんで気がしっかりなんですけどあれですね、昔あの職人歌合わせっていう、
うん、
なんていうのかね、絵巻物が結構書かれてたんですよ、
うん、
っていうのは職人歌合わせっていうのは当時中世鎌倉時代から室町戦国初期にかけて、
うん、
当時市井に存在した食料のその人たち、
うん、
職人さんたちを描いた絵巻っていうのが結構何種類かあって、その中にね東北院職人歌合わせっていうものがあるんですよ。
ちょっともう一回言って。
東北院職人歌合わせ。
東北院は北の東北、
うん、に寺院の院。
あ、はははい、出ました。
多分国宝だか十分だかになってるのかな、
うん、
多分ねこれねすごい有名な絵なんで検索すると一発で出てくると思うんですけど、
うん、
その中にね中世のギャンブラーの絵が描かれてるんですよ。烏帽子だけかぶって全裸になってる男の
一番最初に出るやつかな、
かな、わかんないけど、
なんか四角い木の箱みたいなの前、
すごろく番ですね。
はいはいはい。
これ僕は他に知らないですね、中世のそのバクトギャンブラーの絵っていうのは、うん、多分これ一応古いのかな、わかんないんだけど、
うん、
うん、に多分描かれているのが僕の知ってる中で一番古いギャンブラーの絵なんですけど、
うん、
まあこっから察するにこれすごろくが多分当時メインだったんですよね、
うん、
ちなみにこの東北院職人歌合わせは鎌倉時代ぐらいに描かれてるのかな。で、あ、この職人歌合わせって説明した方がいいですかね。
うん、あ、でもさっきの説明でわかるけど、大体。もうちょっと詳しく。
職人歌合わせ、もともとね、歌合わせっていう、なんていうのかな、風習というか遊びがあるんですよ。
うん。
これっていうのは、一対の歌人、歌を読む人が、こう、一対一で出てきて、和歌を読むんですよ。
うん。
和歌を読んで、で、それぞれこうチームに分かれててね、それぞれのその歌人についてるチーム。うん、そいつらが、この自分のチームの歌人が読んだ歌を、こうお互いに公表し合って、あ、批評してね、
うん、
でこのどっちが優れてるかっていうのをこう要はディスカッションみたいなことをして、
うん、
その歌の優劣を決めるっていうゲームがあるんですよ。でそれはもともと一流の歌人同士が実際にこう人が集まってやってたんだけど、
うん、
それをこうパロディとして別のなんつうの歌人じゃなくて職人とか職姿勢の庶民の 人たちが1対1でこう競うみたいな。
1対1で、
パロディ、そういうパロディのバージョンが出てきて、それは実際にそのプレイするんじゃなくて、その絵巻として書かれるのね。
絵巻として書かれる。
もともとその歌人がこう1対1で出てきて競うんだけど、それをこう図示した感じ、絵で描いて A と B、
この絵巻自体がね、
そう競うっていう形式にして、でしかもその競うのも歌人じゃなくて職人っていう、ちょっと説明がしにくいんだけど
そうだね、
まあなんとかパロディーなんだよ、要はその歌合わせのね、でそれで当時その貴族の人たちが、あえてその庶民のいろんな職人たちをこう取り上げてピックアップして、その一対一でこうなんつうのかな、こう競わせる形式で書いた絵巻っていう、すごいちょっと前提がややこしいんだけど、
これは職人何、職業について書くの？
その一対一でついで選ばれるのは、要はこう似たような職業であるとか、あとは対照的な職業とか、こう要は組み合わせ、連想でこうつな結びつけられた一つ二つの職業をこう競わせるみたいな形式になる。でまあ例えばなんだろうな、盤上大工さんに対して船大工とか、そんなような、とか、あとはこうお茶売りと、あと例えばなんか別のもの、食べ物売る人とか、要はこう近いんだけど違う職業をこうピックアップして競わせるみたいな。
はいはいはい。
まあ、競うって別に実際に競うわけじゃないんだけど、
な
んで作られたかっていうあんまりよく分かってないんだよね。
でも一応何、その職人に関しての和歌なの？
そうそうそう、歌とか、言葉書きとかね、あるいはその職人さんが、なんだろう、こう商売の時に出してる掛け声みたいなのが書かれてたりとかするんだけど、まあ、っていうかそういうものがあると、ということにしておいて、まあ、その中にその書かれてるんですよね、ギャンブラーがね。
書かれてるね、これね。
で、これなんで裸か、これ裸なんですよ。
裸ですね、完全に。
これなんで裸かっていうと、おそらく、負けまくって、木の幹剥がされてるんですよね。
野球拳。
まあそうそうそう。まあ多分お金もなくなっちゃったんで、じゃあ、
なるほどね。
衣もっていうことなんでしょうけど、でもこれ面白いんだけど、こいつ局部まで晒してんじゃないですか。けど烏帽子だけ被ってる。烏帽子っていうのは昔の人が被ってた、ね、黒い帽子なんだけど、帽子だけ被ってるのはこれやっぱ昔の人って露頭を見られることが一番恥ずかしいんですよ。
そうなんだ。
そうだからはっきり言って霜を見られてもなお、頭だけは隠すっていうことの表れなんではないかと、まあ、言われてるんですよね。
なるほど。
まあちょっと時代がね、例えば室町後期から戦国時代になってくると、もう露頭頭出しても大丈夫になってくるんだけど、それまではみんな男は必ず、成人男子は帽子かぶってますよ、烏帽子を。でかぶってないのは子供か、避妊とかね、要はまああれですね、こう被差別階級の人たちだけだから、基本みんなかぶってるっていう。まあそういう感じの絵なんですよ。まあ結構コミカルなね。
そうですね。
でまあこっから伺えるのはね、やっぱすごろくっすよね。
そうだね。
まあ他にもいろいろあったんだろうと思うんだけど、絵に描かれてるのはすごろくだし、やっぱり当時の宮中とかでもやっぱ圧倒的にすごろくが流行ってたから、多分当時のメインの遊びだったんでしょうね。
日本初？
いや、これはあれじゃないですか、大陸じゃないですか。
大陸か、やっぱり大陸だね。
というかあれじゃないの、ずっと前になんか話したかな、あれバックギャモンでしょ。
バックギャモン、はい、あれ中東の方のやつでしょ。
多分原型あれでしょ。あれ
バックギャモンが原型？
まあほら正倉院とかにもすごろく版って入ってきてるから、シルクロード通って、中国経由して日本まで来たんじゃないですかね。
なるほど。そうか、盤を使うのは大体その辺か。
そうだね。でまあ特にでさいの目っていうのはまあ、すごろくっていうのはまあ今と大して、まあ、ちょっとルール変わらないから、さいの目でさ石進めるっていうゲームだけど、まあ賭け事には向いてるよね。テクニックじゃないから。
そうね。
まあ我々も今ねさいの目で話をしてるんだけどね。そうそうそう。でまあもともとすごろくってね、宮中の貴族がやっていた遊びっていうイメージはあるでしょ。なんか平安貴族がやってるってい
う。ありますあります。
でやっぱね、もう平安時代ぐらいからね、そのエキサイトして賭けを伴うっていうのは記録とかにあるんだよね。当時の貴族の日記とかにもやっぱこう衣っていうか、なんか上等な衣なんかをこうやり取りしたっていうのはあるみたいで、まあ、当時の帝もねプレイ遊ばされたようで。
プレイ遊ばされた
プレイ遊ばされたようで、それでまあそのすごろく で有名なのはやっぱあれですよ、平家物語でね、
うん、
あの院政、院政時代、
うん、
院政が敷かれていた頃 の、 あの最高権力者、あの白河上皇、
うん、
あの要は天皇を退位して地天の君と言って、あの実際の国政を取り仕切ってた人ね、
うん、
が、あのまあ何て言うのかな、頂点を極めた自分、
うん、
まあ、頂点を極めた最強の俺様だけど、鴨川の水の流れとすごろくの才の目と比叡山の坊主どもだけはコントロールできないっていう言葉を残してるんですよ。
なるほど。え、鴨川の水の流れと、
うん、すごろくの才の目、
すごろくの才の目、
比叡山の坊主ども、まあこれ、
あ、まあ自然のものと、
そうだね、鴨川って当時あの非常によくこ、あの洪水っていうか氾濫を起こしたんで、
うんうん、自然のものと偶発的なものと、
と比叡山の坊主ども、
どうしても抑えきれない
言うこと聞かないやつ、
言うこと聞かない連中か、
最強、あの日本で一番偉い人ですらもう言うこと聞かない三大めんどくさいもの、
三大めんどくさいものね、象徴されてるねそれね。
そうそうそう、そのなんかその中にその才の目があるっていうんで、
なるほど、まあ、そこまでね彼に言わせるほど大きなものであったと、
まあ、ね、つまりこう、うん、誰のね、か本当神の溝っていう、うん、世界の何ですかね、才の目っていうのは、
でこれサイコロなの？
そうだね、うん、今とほとんど同じような、
サイコロはあれは中国っぽい、大陸っぽい感じするけど、
あれはでもほら世界中にあるから、どこからスタートしたのか分からんけど、ルーツは同じでしょうね、うん、
あでもこれも中東っぽいな、でもなんかさ形とかさ違ったりするよね、
そうだね、
うん、微妙になんかこの黒いポチじゃないさ文字とか書いてあるのもあるじゃん、
ああそう ね、
ね、
うん、
中国の方とかね、
そう、まあだからでもなんか発想は同じだから、
うん、
こうかなんていうの、運試しをする上では一番シンプルで一番機能的な発明だったんだろうね、
そうね、
だ実際日本のすごろくも古いですからね、
うん、
あのもうね多分7世紀とかね、
7世紀そんな古いの、
飛鳥時代ぐらいには伝来していたようですよ、
マジか、
多分あまり形も変わってないから、
うん、
だから最初はそれこそ雅な宮中の人たちがやっていた遊びが庶民の下にも、うん、元にも降りてきて、
うん、
でおそらくそれが博打になっていったっていうのは自然な、
なるほどね、
うん、でまあで博打っていうのは多分有史以前それこそ本当に大昔からあったんだと思うんだけど、
うんうんうん、あるねきっと、
でも意味合いがやっぱ時代ごとに違うというか、
うん、
価値観が時代ごとに多様でさ、なかなかこう多面的なもので一つにこれだってのは言えない
ん
ですよ、
う
ん、例えばまあそれこそね、まさにあの網野義彦さん
前出てきた、
うん、なんかが言っていることだけど、うん、博打、その東北院職人歌合わせっていうのはさっきあの対の食料がセットで描かれるって言ったでしょ、
うんうん、
あので博打口もある食料の人と一緒に描かれてるのね、向かい合わせで、
ほう、
まあ、それはあれか、あとでいいか
言うよ、
うん、まあまあとにかく職人だったんですよ、つまりそう職人歌合わせというもので描かれてるから、うん、博打口って職人で扱いだったと、
パチプロか、
うん、これはね僕は何とも言えないんだけどね、
うん、
本当にそうなのかなっていう気がしちゃうんだけど、うん、まあただ職人歌合わせに書かれてることは事実だし、
うん、そうかそうか、
網野さんは職人だって言ってるんですよ、ただあの人何でも職人にしちゃうんだけど
、うん、職人か、なるほどね、
ただでも当時の職人っていうのはさ芸能者、
うん、
あの技芸、芸を見せる、はい、見せて生業とする人たちも含んでいるから、今思われてるものづくりの職人よりもちょっと範疇が広いんだけどね、
うん、
まあだからそう考えると逆に博打は芸能の一種、
うん、ああだから芸能って昔はそんな区別がないじゃない、職人とそこまで、
そうそうそうそう、
芸術関係は特にだけど、
うん、
だからその観点でいくとね、そこに描かれてもおかしくはないし、
そうね、うん、まあだから多分芸能人の一種なんではないかなと思うんだけど、うん、
まあそれだけをやってたかどうかは分かんないし、
うん、
あと職業をコロコロ変えるでしょ、この当時の人たちって、
あねそこら辺はちょっとね、後でちょっとじゃあ軽く職人のとか芸能の話をちょっとしたいと思うんで、うん、
あ分かりました、
あの結構そこはね何とも言えないとこなんですよ、
あそうなんだ、
うん、まあ面白い、それこそ中、うん、網野さんの中性感の、
うん、
なんつうのかな、中枢というか本質みたいなとこなんだけど、うん、まあ まあ、とにかくちょっとバック中に話戻すと、
うん、
今っては道徳的に言ってあまり高尚な文化とは捉えられてないじゃないですか。
そうですね。
まあね、身をも持ち崩したりとか非生産的であるとかっていう、
うん、
ただそれもまあ一面的な見方で、まあ、文化として尊重する人もいるよね。
もちろん
それってやっぱ中世の頃の賭博感の名残なんじゃないかなって思う時はあるんですよ、うん、あだからほら当時は職人だったという可能性があるわけでしょ、
うん、
まあ、つまり恥ずべきなりわいじゃない、職業として社会的に容認されてるっていう、なんていうのかな、肯定的な存在ではあったのかもしれないっていう、
うん、
ただけれど、まあ、それは今と一緒だけど、一方でやっぱこう風紀を乱すというかな、悪しき慣習であるっていう見方もあるんですよ。でなんか例えばね、持統天皇、
はい、
そう7世紀飛鳥時代の天皇なんだけど、
うん、
はすごろく禁止令出してるんですよね。
おお、当時からも規制をかけたわけですね。
うん、これ多分すごろく禁止令って言うけど賭博禁止令なんだろうね多分、
うん、
で鎌倉時代にもたびたび出てる、
うんうんうん、
あの鎌倉時代はね賭博禁止令ってすんげえいっぱい出てるのよ。
おお、そこまで要するにやってる人が多かった。
そうだね、
身を崩すやつが多かったってことかな。
多分すげえやる人間が多かったからってことなんでしょうね、うん、まだ戦国時代はね死罪にもなったりとかしてたからね。
じゃあまあそれによってね、恨み事とかそういうのも多かったのかもしれないね。
うん、まあ、ただ禁止されてるんだけど、なんていうのかな、社会的に認知されてる、商売として認知されてるとかってちょっとおかしな話じゃない。
はい。
けどね、中世までの日本っていうのはそういう矛盾した価値観とかね、法観念が平気で保存、うん、こう併存してる、
はいはい、
クソ分かりにくい世界なんですよ。
うん、
なので、あの例えば禁止されてるからだこう道徳的にダメだとされていたわけじゃない、
うん、
そういう乖離をね、つのかな、矛盾、うん、を抱えてるのが中世だから、
うんうん、
それをこう矛盾を解消して埋めていく、乖離を埋めていく過程っていうのがあって近代化だったりするわけですよ。
なるほどなるほど。
まあその中世っていうのはその過渡期、現代の日本に直接つながる価値の転換とかが行われていった時代っていうのがあるんですけど、まあそれは置いといて
置いといて、
うん、でまあさっきさ、なんでギャンブルが儀式とか呪術につながるねんっていうことなんですけど、
はい、うん、
まあそれでさっきのあの対の食料は何なのかってところなんですけど、
うん、
賭博っていうのは占いの側面があったらしいんですよ。
占いね、はいはい。
さっきさ、これ白川上皇がさ、
うん、
あの仁義ではいかんともしがたい、
うん、
神の意でしかさこう才能目は決められないっていう、なんかそういう要素があるって言ったじゃない、
うん、
だから多分賭博って古来からさ、その娯楽性とか社交心をくすぐる遊戯ってだけじゃなくてさ、かなりシリアスに真意、神の意を占う行為っていう意味合いが多分強かったんでしょう、
ね、はいはいはい、なるほどね。運を天に任せる、
そうそうそう、
ということで、
だそういう技能が幕中を職人芸能者たらしめてるんじゃないかなっていう、うん、うん、でなんでそう言えるかっていうと、まあ、それこそあの対の職業っていうのが巫女なんですよ。
おお、
あの職人歌わせっていうのは全員になる職人と描かれる、セットで描かれるっていう、
うん、
でもちろんそれその内容って時代によって、
うん、
職人歌わせって各時代に書かれてるから、その時代によって中身変わるんだけど、特、うん、に職人歌わせだと相手、あの対戦相手巫女なんですよね。
うん、神の言葉を伝えるとか、
そうそうそう、うん、まあ
使える、
託戦とかさ、口寄せ、うん、
はい、
的なことを行って、まあ、異界の言葉を人々に伝える技能者なんですけど、
うん、
もうこれと対だったっていうことは、博打の運任せの性質っていうのが占いの一種だったんじゃないかと考えられる。
うん、
これはもろに阿弥陀さんですね、言ってんの
は。はい、
うん。
なるほど。
これは、なんて言うんだろうな。だからといって、僕はその、博打打ちが神聖なものだったかっていうと、ちょっとそこ疑問に思ったりするんですけど、
うん、
まあ、とにかく宗教的な行為の側面があったんじゃないかっていう、博打、
うんうん、
はね。ちなみに、でもさ、そういう宗教行為、巫女とかさ、
うん、
占いってさ、職人とか芸能じゃなくねって思われるでしょ、普通。
今の感覚から
すれば、今の感覚だとね。でも当時は芸能っていうのは宗教行為でもあったんですよ、
うん、
あのことを民間にあってはね、近世までは両者ってのは一体になってたから、
うん、
娯楽の中に信仰があって、信仰の中に娯楽があるっていう、
うん、
もともとほら自分たちと一緒に神仏にも楽しんでもらおうっていうのが芸能娯楽の始まりだから、
うん、
まあ、何せね、我が国の最古の芸能人っていうのは雨のうずめっていうね、
うん、
ストリッパーですからね。
ああ、乃木さんから聞いたことあるよ。
で、雨のうずめってのは巫女さんでもありますから。
お、う
ん、まあまあそんな感じで、うん、そういうものもね、芸能の扱いなんですけど、
うん、
あと昔はその寺社、お寺や神社っていうのは宗畜とかね、
うん、
あの道を作ったり橋を直したりっていう公共事業ってあるでしょ。ああいうものに関わる費用っていうのを勧進って言って、
うん、
いわば寄付の形で募ったりしたんだけど、
うん、
この勧進っていうのはね、歌舞伎の勧進帳の勧進で、
ほうほう、
進めるって書かれてる、
うんうんうんうん、
この勧進をする人々っていうのは全国を旅をしながら、今でいう大道芸みたいなことをしてたんで、
うん、
路上パフォーマンスをして、で金銭を集めてたんで、金なんていうの、鐘を叩きながらね、歌のように念仏を唱えたりとか、あと念仏踊りを踊ったりして、うん、なんつうのかな、今で言うさ、このイベントの収益は被災地復興のために使われます、
はいはいはいはい、
そういうほら慈善事業みたいなのあるし、あれの原型みたいなものっていうのが、まあ、中世に行われてて、
なるほど、うん、派手な格好とかしてたわけ。
いや、坊さんの格好だね、大体。
なるほどね、坊さんか、
うん、基本坊さんなんだ、
うん、
坊さんというか、あの区外のも、
うんうん
うんうん、ところが、まあなんつうのかな、世の常というか人の常というか、うん、そういった宗教的な意義とかさ、公共性なくなってって、だんだんただの物乞いとしてそれをやる人々も出てくるわけですよ、当然。
なるほどね。
要は本当に芸人になっていく、うんうん、はい、単純に芸人としての側面が強くなっていくんだけど、その過渡期の中で、なんていうのかな、道道の輩って呼ばれる人々がね、現れるんですよ。
道道の輩？
道道ってのは道、ロード、
はい、ロードね。
まだつまりなんだろうな、街道から街道、
うん、
国から国へと旅していた旅芸人、あの土佐回りのルーツだね、うん、で職人歌合わせの中には、そういう巫女さん、さっき言った巫女さんだけじゃなくて、そういう道道の輩って言われてる人たちもたくさん書かれてるのね、勧進聖とかね、鉢叩き、鐘叩きっていう、その元々の宗教行為、
うん、
半分宗教者で半分芸人みたいな人たちがいっぱい描かれてるので、ね、うん、お坊さんで芸をするっていう、あ、お坊さんというかお坊さんの格好をしてね、でこれらはみんな職人なんですよ、扱いは、当時の扱いは。で、みんな小じりなの。
なかなか。
ややこしいでしょ。
ややこしいし、理解するのは難しいけれども。うん。
で、そもそも小じりっていうのも宗教行為なんですよね。
小じりも宗教行為ですか？
昔の言い方だと、骨じりっていうんだけどね。
うん。
要は、働かないで、人からこう、記者。
はい。
まあ、寄付されて生きていくっていうことは、修行なんですよね。
宅発みたいな。
そうそうそうそう。
うん
うん、でまあそういう人たちがいっぱいいたんだけど、だんだんさっき言ったように、その宗教的意義が薄れていくと、やっぱこう先民化していくんですよね、
はいはいはい、
卑しい人々と思われてしまうっていう。だからほら、芸能人を今でもさ、蔑む時に河原小敷とかって言ったりするでしょ、
うん、
その名残なんだけど、でまあすっげえ今長く話それたけど、
うん、
博打打ちもそういう人々と同じだったんじゃないかっていうのが、まあ、ある。
なるほどね。その宗教と生活と政治のちょうど中間のあたりにいるような。
そうそうそうそう。
うん、
で、まあ、なんつうんだろうな。もちろん、こう、江戸時代の虫食人とかさ、
うん、
ヤクザ映画に出てくる幕と、
うん、
いわばアウトローとしての幕中地もいたんだと思うんだけど、
うん、
そういう人ってのは記録に残らないんで分かんないですよ。だから今、記録に残ってる幕中地ってのは、こう、さっき言ったような人だから、これが全てであったとは思えないんだけどね。でまあ、さっき言ったその博打が占い、真意を占うっていう観点から見れば、
うん、
中世っていうのはここで、あ、ごめん、ようやくあれでした、儀式とか儀式に行くんですけど、はい、中世とかっていうのはね、そもそも博打自体がね、社会秩序の中に組み込まれてるんですよ。
お、システムとして、
うん、これ別に誰かが言ってるわけじゃなくて、僕が勝手に思ってるだけなんだけど、
うん、
そもそもほら、博打ってさ、ルールを設定してA という結果、B という結果、どっちが出るかを試すっていう行為でしょ。それはさっき占いだって言ったけど、これ古代から行われてるんですよね。政治とかでも。
うん。
受け入れって言うんだけど、ね、古事記とかね、そういう日本の神話の中でたびたび出てくるんだけど、要はなんか重要な政策決定とかに際して、
うん、
もう自分たちでは決められないっていう時に神様に決めてもらおうっていう、
おお、
ことをまあやるんですよ。
コインで決めるみたいな感じ？
ああ、そうそう、まさにそうですよ。
お
う、うん、そういうこと割と、本当数百年前までやってて。
それで大きな決定をするってわけだね。
そう、政策決定もするし、後で軽くちょっと触れてみようかなと思うけど、将軍とか決めてますからね。
うん、あ、そう。
ええ。
でもそれが、なんか博打というか、それは神の意思であるという捉え方。そうそう、
やってること完全博打なんですよ、
うん、
もちろんどっちかにかけてとか儲けるとかそういう話ではないけど、
うん、
まあ成り行きを全部神様に決めてもらうっていうのは完全に一緒でしょ
う、うん、一緒だね、
うん、受け入
れ、うんうん、
で、まあ、それは古代には受け入れっていうのは ったし、うん、あとね、裁判なんかにもね、使われてたんですよね。
やだね。
有名なんだとね、クカたちっていうね、これはね、要は神明裁判っていう、神様が有罪か無罪か決めるっていう。
うんうん、
クカたちっていうのはね、変な字なんだけどね、同名の名に神に探るお湯って書くんだけど。
うん、見ました。
うん、これは煮えたお湯の中に手突っ込んで、
うん、
その中にこう湯のお湯の中にある石を拾わせるっていうね。
うん、
それで火傷がひどければ、
うん、
まあ有罪あるいは敗訴っていう。
完全に身体的個別差だと思うけどね。
いやもうそんな条件だからね。お湯がさほど熱くないとか、うん、あるいはいつもより熱いとかで決まっちゃうし、うん、まあ、これは古代古墳時代とかで行われてた形なんだけど、中世でも湯儀章っていうのはねあるんですよ。似たようなルールなんだけど、湯儀章とかね、あとね鉄火儀章。鉄火儀章っていうのは焼けた鉄を手に持たせて、うん、やっぱりそれをちゃんと最後まで持ってられるか、
うん、今いろいろ見てるけど、熱した斧を手のひらに置くという方法もあるとか書いてあるね。
そうめちゃめちゃなやり方なんだけど、
それがあるわけだね。
争いとかね、こう、うん、裁判の多かった中世では、まあ、手っ取り早かったんですよ。
まあでもあれだね、これはコインとかではなく体の反応を見るんだね、いずれにしろ。
うん、まあでも運任せな部分はあるからね、
うん、
まあ、まあもちろんいろんなこう不正をしてうまくやり寄せたやつもいたらしいんだけどね、うん、まあでもそのなんかみんなが同意したルールの中で、
うん、
物事の成否を決めるっていうのはまあ、うん、でその結果神の溝を知るっていう点ではまあ博打と一緒ですよね。でさっき言ったコイントス、
うん、
もう、まあ、まあその一種じゃないですか。あれでほらサッカーとかね、
うん、
決めるわけでしょ。
そうだね。でもそこに運っていうといかにもちょっと不公平な感じもしちゃうけど今。
ああ、
うん、
いやもうね、だ昔の人の感覚で言ったら、うん、最初に与えたルールに同意した瞬間に公平になるんだよね。
うん、なるほど。まあそうなんだろうなと思うけど、その感覚が今なかなか許容しがたいところはあるね。
うん、
なるほど。
でまあなんだろうね、なんか結構ね昔のそういうなんだ中世史とか、まあ、うん、とか中世に限らないけど近世までなんかね、そういう賭け博打性の強いことで何か重大なことが決まるっていう話結構多いんだよね。例えばまあちょっとなんですかね、目線を変えたところで、
うん、
まあ、鎌倉時代とかに、まあ、源頼朝、
うん、
まあ、時の将軍に反逆して捕らえられた武将がね、
うん、
首をはねられるかとかの瀬戸際に、
うん、
死ぬ前に やぶさめを披露させられるっていう話があるのね。
やぶさめを披露。
やぶさめってのはほら馬に乗ってさ走らせて、はいはい、的を弓で撃
つっていう、
あれをさせられるんですよ、
うん、
あれ神社とかでも今お祭りでやってる
んだけど。ああ、やってますね。
でその武将は見事的に命中させたんで、うん、罪を許される、うん、死罪を許されるっていう。
おお。
許された上で御家人家来にしてもらうっていう話があるんですよ、うん、
俺は運というか実力な気がするけど、
ね、いや、まあ、まさにそういうふうに捉えられてるんですよ。単純にこう武芸者、武士として優秀だから殺すのは惜しいっていう文脈で許されてるんだけど、
うん、
でもね、なんかね、的に当たるかどうかっていうところにね、なんか神明裁判のニュアンスを感じるんですよ、ね。
なるほど、なるほど。
ほら、有名なのだとさ、屋島の戦いの時の、
うん、
那須与一のさ、
扇の的に当てるやつね。
ああいうの話がなんかポンポン出てくるんだよね。
うん、
昔の人ってやっぱどこかで何か保証っていうのかな、
うん、
を与えるのは神だっていう信仰はやっぱあるんですよね。でそれに対して周り文句言わないっていう、信じてなかったとしても文句言わないっていう、そういう多分価値観があるから、だからこう僕がさっき言ったように博打がなんか社会秩序に組み込まれてるっていうのはそういうことですよね。
間接的反応の間に神という存在をちょっと入れることによって、うん、納得させられるというか、
まだそれだけ社会の中で、まあ、争いとか葛藤、圧力が多いから、で調停者がいろん、まあ、たくさんいて収拾がつかないわけだから、
うん
うん、そういう時に誰が調停するのかって言ったら神なんだよねっていうことなのかなっていうね。
なるほど、
うん、例えば俺さっき言った将軍を決めるなんて言ったでしょ、
うん、
あれは室町幕府 の6代かな、6代将軍の足利義教っていう人はくじ引きで選ばれてるんですよ。
くじ、
本当にくじ引きで、なんか棒
みたいな、みんなで棒一斉のせいで引くやつ。
そう、
おお。
あれで一応ね実務の最高権力者を選んでる。でそれはなんか今のニュアンス感覚からするとなんかもうね 誰にしていいか分かんねえからしょうがねえクズだみたいな感じではなく、割と当時も肯定的に捉えられていたみたいなんですよ。まあ、もちろん不正説ってあるんだけどね、
うん
うん、ただまあ口で決めるっていうことにみんなが合意したっていうことは事実で。
なるほど。
でその義則さんっていうのはくじ引きで選ばれた将軍だからか知んないけど、さっき言ったようなね余儀将とかねをやりまくってるんですよね、うん、自分が多分神によって選ばれたっていう意識があったのかもしれないね。だからそういうものをこう重んじるから余儀将とか神明裁判をよくやってたんじゃないかなっていうふうにはよく言われるね。そうそう、だから博打って結構儀式ですよ、
うん、それってさ運を天に任せるそういうくじとかでもさ、別にその神とかっていう概念ではないんでしょ、天なんでしょあくまでも。
いや、まあ、同じでしょ。
例えば、そんな、なんていうの、宗教的な誰かっていうことではないんだよね。
あ、いや、一応、こう、さっき言った、なんだろう、遊戯賞とか、鉄火儀賞とかって、やるときは、起承文みたいなの書いて、そこに神様の名前とかね、書いたりする。神道の。
神道の神。神道だね、じゃあ。
ただ、ここも日本らしいのは、なんか一つの神様で、そういう役割の人がいるとかじゃなくて、うん、いろんな神様の名前をね、ドバーッと書くのよ。
そう、
もとにかく神様、
うん、
何でもいいから神様みたいなとこある、うん、なんだろうな。でも信仰心の深さって言っちゃえばそれまでなんだけど、うん、ただそれ以上に手っ取り早かったんだと思う本当、
まあ、社会的システムとしてこういうものがあったっていうか。
そうそう、なんだろう、正しいか悪いかを決めるっていうのは実はこの時代って無意味なんですよ。
うん、うん、ああ善か悪かを決めるっていうことではなくて、
そうそうそう、うん、それをなんかこう一つの論理とかあるいは倫理観であるとか道徳で、
うん、
突き詰めてって決めるっていうことは意味がない時代なんで、
うん
うん、どちらかにポンと決めた方がいいんですよ。じゃないとあまりにも争いとかが多いし、生存すること自体がかなりリスクが高い時代だったんで、
うんう
ん、秩序をこう保つためには最低者っていうのはもうね一番強いもの神にするしかなかったっていう、うん、多分側面はあるんですよね。
今でいうとこう犯罪とかがあると完全に悪だとかさ、そういう決められちゃう傾向があるし、
う
ん、まあ、そういうもの、そういう概念、そういうなんつうの、うん、基本的に OS を持ってるじゃない、僕たち。
そうね。
だけど、まあ、どっちが善でどっちが悪かというよりは、どちらかを選択するかっていうことで。
そうそうそうそう。うん、要は集団が、社会集団がどちらかを選択するっていうものだから、うん、でそこにはっきり言って、正否は問題じゃないっていうか、
うん、
例えばさっき言った裁判、
うん、
それが冤罪であろうと何であろうと関係ないってところは多分あったんですよね。
サバイバルだね、今よりね。
怖いですよ。
ね、
でまあただ、うん、なんつうだろう、まあ、バクチン打ちの話に戻すとさ、さっき時代劇の話で長反バクチ、
うん、
バクチ打ちたちが さっき言った中世のそのバクチ、
うん、
とつながるのかっていうのはちょっとよく分かんないですよね。
ちょっとそれ今の感じで言うと違う感じはするね。
まあこっちの方の人たちはアウトローだからね、
うん、
ただね宗教性っていうか儀式性はあるんだよね。
あ、そう。
だってほら、バクチ、ヤクザ者のバクチ打ちってすごく、うん、儀式メーター、
作法
があるでしょ。
作法ありますね。
ヨゴダンスかヨゴダンスか、
うんうんうんうん、
入りましたっていう。あれが定型化しているっていう。のは、
うん、
なんかそういう宗教的な側面の色合いが未だにあるのかなとかっていうのは思ったりはするんだけど、うん、ただやっぱ記録に残らない人たちだから。
そうだね。なかなか難しいね。
わからないんだけど。
そこを収集するのが野木さんじゃないですか。
まあね、そうですか。いや、でもほら、例えばさ、まあ、バクトって今はヤクザになってるじゃない、
うん、
まあ、ヤクザとほら、バクト系とテキヤ系で分かれるじゃない、
うん、
はい、テキヤっていうのはお祭りの夜店、うん、基本的に、バクト系のヤクザってアマテラス信仰なんだよね。最近あんま見ないかね、ヤクザ映画、昔のヤクザ映画なんかで、床の間みたいなところにさ、アマテラス大神っていう。なんか掛け軸が飾ってあって、そこで杯の儀式やったりとかするでしょ、ヤクザが。
いや、見ないね。杯の儀式は見るけど、
うん、
アマテラスオミカミまで見ないよ。
ああ、そっかそっか。まあ、で、あと例えばバクトだったら、
うん、
バクトはね、そう、バクトはまあアマテラスで、で、まあ、それに近い敵屋さん、
うん、
敵屋さんはね、神王っていう中国の神様を信仰してるんですよね。
それ同じさ集団の中にその2つがあんの、それとも完全に分かれんの？
血筋っていうか、なんていうの、流派だね。
うんうん、
要はバクト上がりでこう大きくなっていったヤクザと、もともと敵屋だった人たちとか、あるいは沖縄市っていう、まあ、公安業者から大きくなっていったヤクザとか、いろいろ系列があって、まあ、その中でまあ一番伝統的なのは、まあ、バクトと敵屋だけど、
うん、
この両者がね、なんていうのか、それぞれに 神様を信仰しているっていうね。だから なんつうんだろうな、実は一般で思われているよりも宗教とか信仰に近い存在の人たちなんだよね。
うん、
でまあそれこそなんつうの、アミノシカンにもつながってくる、
うん、
アジールっていうのかな。
アジール、
要は公権力が及ばない世界。まあ、アミノさんとかだと無縁っていう言葉使ったりするんだけど、
うん、
無縁仏、
うん、
そのまあで公権力の及ばない人たちじゃないですか、
うん、
ああいう人たちの ルーツがいわゆるその中世の無縁とかアジールにつながってるんであれば、さっき言ったバクト、
うん、
中世のバクト、
うん、
とか職人にもつながってくるのかもしれないね。要はなんていうの、裏日本史というか、
うん、
記録されない日本人のこの系譜っていうのが多分あって、それは未だにどこかには残ってるだろうから、
うん、
まあ、そういう中にそのギャンブルとかっていうのはあるんじゃないですかね。でそれがやっぱりその当時の中世の信仰とか儀式の中にも組み込まれていたっていうことで、これつながるんじゃないのっつって無理やり話3つ束ねてみたけど、どうかな。
いや、わかりやすかったです。
前提がちょっとわかりにくいから、ね、
あ、そうね、前提としてその、歴史観というのをちょっと理解してないと難しい部分もあったかもしれないけど、
そうなんですね、
今につながる話としては、うん、分かりやすいところもありましたよ。なるほどな、
まあね、
うん、より社会的な決定っていう側面と、
うん、
うん、意識的な側面もあって、
まあね、ほら今でもね占い 見るじゃないですか皆さん、
うん、
あれはね本当に昔の人たちは大真面目にやってたんですよっていう、
うん、
政治としてもね、
うん、
そうそう、託戦なんていうのはね、天皇後継問題とかで託戦が使われたことだってあるしね。託戦っていうのは神様のお告げね、
はい、
有名な道教を天皇にするかっていう、
うん、
そういう結構ね重要な局面にしばしばそのようなものが現れると。
おお、なるほどね。
まあ、娯楽ちょっとね、娯楽としての掛け事っていう話はあんまりできなかったんだよね。
まあいいさ、いいさ。まあでもより今学術的になった占いとはまあちょっと違う感じだけどね、やっぱり
学術的になった占い、
うん、あのデータを取っていくじゃない今の占いって。
ああそうね、
そういうものとはまたちょっと違う感じだね。
ただどうなんだろうね、でもまあ科学的な根拠はないものではあるからね、両方。
まあね、データだからねあれは。うん、なるほど、
ね、
ということで中世まとめて、ねじゃあ中世のギャンブルでしょ、儀式、うん、
呪術とかって入ってんのこれ、どうすかね。
てかさ、例えばじゃあ呪術の話だったらさ、これだけでできるの。てかもともとこっからスタートしたから今日これを話さないといけなかったんだけど。
あー、でも呪術と儀式って同じじゃない？
かな、
分からないけどね。
うん、じゃあこれ3つ、暮らしは入ったかな。暮らしは違うか、暮らしはちょっと
暮らしは違うね、これはね
別だね、
うん、
てか暮らしは暮らしで俺は聞きたいな話が。
暮らしはもうちょっとなんか本当に暮らしっていう話を多分したいんですね。
よし、じゃあ7番8番9番をこれでいこう。
そうそう、あの更新があんまりしてないから、あのちょっとさばかないといけない。
そうですね。ということで今日は中世の話ができました。これは三上の当事さんが送ってくれたやつだな。
そうですかね、そうですね、
うん、
う
ん、
まあでもあれですね、ちょっとこうそれぞれ一個一個が深いので。
そうだね、
なかなか足りない部分ではあるんだけどね。
これででもあのタイトルに乃木さんのって入れられるんだよね、これで俺。
いや入れなくていいじゃん、
乃木さんのってつくとねすげえ上がるから。
あったよ、
うん、これでいい感じだ。
ちょっと、うん、ギャンブルウェイト高かったなって気がするんだけどね。
うん、そうね、ギャンブルウェイト高かったかもしれない。ということで今日はこんな感じです。
はい、
あー、まあちょっと更新があんまり今できないんだけれども、
うん、
12月になったら比較的いい感じになるかなと思うんで。
お、そうですか。そしたらもうあれですね、もうバンバン
バンバン行きたいと思います。
ダニエルさんが喋り尽くすというね。
いやいやいやいやいや、バンバン乃木さんが喋ってくれるから大丈夫だよ。まあ才の目に入れてほしいこととか、ご意見ご感想その他もろもろなどは、dice.caesar@gmail.com dice.caesar@gmail.com までお願いします。
はい。
ということで、まあ、才能目ね、これでちょっといくつか減りましたので。
そうそう。
うん。
もう、ほんとね、大変ですよ。
そうですね。 話したいことはもう僕もあるはあるんだけれども、なかなか当たらなかったりしますから。
そうね、僕も本当そうですよ。
うん。
あの、あれですもん、結構中性ものがねこうドバッとあったけど、
うん、
前提の話がねできないからね毎回。
ああ、その前提が庶民の暮らしとかになるのかな、中世。
うん、とかやっぱ制度的な話とかになってるしね、うん、っていう。まあだから一個一個こう一つのジャンルにスポット当てたら、なんかこうもうちょっとこうサクッとすくい取りたいんだけどね、うん、なかなかその鮮やかな手腕が僕にはないのでね。
いやいやいや、
あれを話しておきたいなとかなっちゃうんだよな、
うん
うん、っていう感じですかね。
なるほど。
まあ今後はちょっと砕けた感じでいきましょうって毎回言ってるんですよね。
そうだよ。無理だよ。ということで、今日はこの辺で。
はい。
はい。それではまた。
いろいろありますから。